22節に、一同が食事をしているとき、イエスはパンを裂き、賛美の祈りを唱えて、これを裂き、弟子たちに与えられたと言われております。じゃあちょっと飛んでいるんではないかと思いになるかもしれませんが、ちゃんと続きますかと心配はいりません。実はパンを取って賛美の祈りを唱え、パンを裂くというのは、食事の初めに行われる行為なのです。ですから、この17節から読み、18節から読んでいただき、17節からかな、読んでいただきましたけれども、17節からだと、すでに食事が始まっているということを前提にしているわけです。一度が食事をしているときと言っているわけです。ところが、このパン先というのはですね、食事の始まりを意味しているということであれば、一体これはどういうことなのかと問わざるを得ないというところになります。まあ、いろいろなものを、伝承をですね、組み合わせているからというふうに言うのは簡単ですけれども、しかし、マルコによる福音書はこの順序にしているということの大切さをですね、私どもは改めてまた知らなければならないかと思うのであります。で、実はこの賛美の祈りというのはですね、どんな祈りであったかというと、ユダヤ人たちが食事のたびにまず最初に祈る祈りです。で、それはどんな祈りかというと、あなたは祝福された方、主なる私たちの神、世界の王、地からパンをもたらす方というふうに言って、神を賛美し感謝したというのが、この賛美の祈りということなんです。ですから、この賛美の祈りというのは、あくまでも神を賛美する祈りです。で、そのことを思うときに、私どももですね、職人ごとに祈っているわけですが、その祈りはどんな祈りかと、今回反省させられました。皆さん、帰り見てください。何を祈っているんでしょうか。この恵みを感謝してるんじゃないでしょうか。恵みを、神の恵みを感謝してるんであって、神を感謝しているかどうかというと、はなはだ疑問、そんなこと言っちゃいけませんけれど、はなはだ疑問だと思わざるを得ません。恵みをくださっている神を賛美する、それが実は本来の感謝の祈り、賛美の祈りというものであることを、それは教えてくれているということであります。恵みを感謝しているのは感謝することを妨げるものではありません。しかしそれ以上に恵みをくださっていること、恵みをくださっている神をこそそこにはっきりと止めたたえ感謝をする。それが食事の際の祈りであったということは私どもにとって改めて反省といいますか自分たちの祈りを変える機会を与えてくれているのではないでしょうか。食事にあたって神こそが全世界の王であり、すべても作られたもの、この地上を作られたもの、その地上を作った方としてですね、その地上から恵みなるパンを私どもはいただいている。まさにその根底にですね、神がいますということへの賛美を忘れるならば、私たちのまさにですね、私たちがですね、恵みを当てにしている、そういうだけの思いになってしまうということを覚えなければならないかと思うのであります。で、実はですね、神が天地を作られたときに、地を作られたときにですね、どう言われたか、そこでですね、直接このように言っているわけです。どのように言っているかというと、地を作ったときに、地は種のなる木、もの植物を生えさせよと言っているんです。で、これはどういうことかというと、その植物や何かはですね、神が直接に創造したって言ってないんです。地上が生えさせることができると言っているんです。地上にですね、生えさせる力を与えているんです。ですから、地の実りと言いますけれども、それはですね、まさに地の実りはですね、地の力なんですね。そして神はその地に力を与えてくださって実りを収穫することを許しておられるんです。ですから地の恵みというのは直接神の恵みということを意味しない。だから聖書の読み方ってなかなか難しいんです。だから収穫するといったときにですね、それは神が地に生えさせよと言って、そこで地が生やしたものを私どもはいただいている。で、そのことを忘れて恵みを感謝するということになると、 直接神への感謝ではなくてですね、地を感謝する。この土地は良かったかとか悪かったとかというようなことに錯覚しやすい。それで恵みにとらわれやすいということが起こってしまうということを覚えなければなりません。この天地を作られた神を賛美するんです。そしてその地に作物を、まさに恵みをなる収穫物を生えさ力を与えてくださっているその神を賛美する。でそれはですね、私どものですね、食事の始まりの賛美の根底であった、もともとの祈りであったということをですね、改めて今回覚えてよいかと思います。これ自分の反省も含めです。よくですね、集会なんかで、じゃあ恵みの感謝しましょうって、食べ物の感謝をしてますね。神様へのですね、賛美をしているということにはならない。そのことを思うときにですね、ああ神をと言いながら、なんか相変わらず不徹底なことだなと思いながらですね、準備をさせていただきました。で賛美の祈りっていうのは神への賛美の祈りだ。で恵み、その食事ごとにですね、ああこうして食事が整えられていること、それは神が私どもに与えてくださっている恵み、その神をこそ褒めたたえ、その思いを新たにしたいと思うのです。でその上でですが、食事の始めに感謝の祈りがあった、そして食味が始められている。それなのにここではですね、すでに食事が始まっているということが言われているわけであります。でそういうことからするとですね、この順序、食事が始まっている、そして食事の祈りの言葉はこの後に来ている、あるいは食事の始まりはこの後に述べられる、この順序というのは一体どういうことを意味するのか、そのことをですね、この御言葉を通してですね、改めて考えてみたいと思うのであります。でもちろんこれは解き明かしていく中で受け止めるべきことですから、結論を言ってもなかなか理解できないと思いますが、まずはですね、食事ということは何だったかというところに、ことに注目してよいかと思います。一同が席について食事を取りまして、まず主イエスが言われるわけですけれども、食事とは言うまでもありませんで、親しい交わりを意味しております。ですからまさに共に食事をすること、それは親しい交わりに預かることを意味しているのです。私どもの教会もそういう意味でですね、礼拝を共にし、お昼を共にしております。それは私どもが信仰共同体、神の家族として親しい交わりにあることを示していると言っていいでしょう。そういうこととして、その昼の食事を理解するということが信仰にある姿勢であるということを覚えていいということであります。もちろん毎週お昼を作るということはなかなか大変なことでありますけれども、しかしそこで共同の作業があり、交わりがある。それはそこにおいてですね、お互いを受け入れ、受容し、愛するという、そういう行為をなのだということを改めて覚えてよいかと思います。そういう意味で主イエスがですね、弟子たちと食事を共にしてくださっているという姿は、教会の一つの姿勢、教会の一つの形を表している。そのことを思うときに、私どもがまさにその食事を共にしているということは大切な働きなのだということを覚えたいと思います。単に食べることを目的としているのではなく、そのことを通して受け入れ、愛する、神にあるものとしてのそういう営みであるということを覚えられるならば、その恵みは豊かなものになるということを覚えてよいのであります。そういう交わりの場で主が言われるのです。はっきり言っておく、まさに主イエスが宣言をなさいます。主の宣言、それは語られることが現実となるということであります。この宣言が幸いなものであれば、私どもにとって慰め深いが心よいということになるでしょう。しかしここでは必ずしも幸いとは言い難い。これはあなた方の一人で私と一緒に食事をしている者が 私を引き渡そうとしているというのであります。なんというおぞましい言葉、恐ろしい言葉でしょうか。それは祭司長たちに主イエスを殺そうと図っている、そういう祭司長たちに引き渡そうというものがあるということを意味しているわけですから、ことは穏やかではありません。しかし主イエスはその穏やかならぬことをはっきりとここに言われるのです。で、そのことを言われていることによって私どもは知っているのです。12人の一人イスカリオテのユダが主イエスを引き渡そうと祭司長たちのところに出かけていったということをすでに知っているのであります。 ですからこの17節以下のところを読みますと、私どもはですね、この10節のところに言われていたことを思い出してですね、あ、これはユダのことだって決めつけてしまうという、そういう読み方をせざるを得ません。で、私どもは実はこれはユダだというふうに思ってですね、ユダは何ということをするのかというふうに思うのです。ところがこの聖書の箇所を見てください。マルコによる福音書ははっきりとですね、誰とは記していないということです。ユダとは書いてないんです。特定していないんです。名前を挙げていないんです。このことが大事です。で、名前を挙げていないから反応がある。みんな特定できたらですね、どうでしょうか。特定したら、あ、なんてことをするんだお前はって、もしここでユダの名前を挙げていたら他の弟子たちは何と言ったでしょうか。まさか私のことではないでしょうという人は一人もいなかった。何、ユダ何をしようというのっていうに違いなんです。で、このことが実は非常に重要だということを忘れてはならないかと思います。誰であるかということ、主は言っておられないのです。私どもはユダのことだと知っていて、ユダは何ということをするんだ、何をやろうとしてるんだというふうに思いますけれども、主イエスはそういうふうに言わないのであります。だからこそ実は弟子たちはこのようにそう言われてですね、私たちはあなた方のうちの一人で私と一緒にいる、食事をしている者が私を引き渡そうとしているというふうに言ってですね、名前を挙げずに言うものですから、弟子たちがお互いにですね、心を痛めて、まさか私のことではないでしょうと軽々言い始めたということが起こるのです。だから特定してたら、そんなまさか私のことなんて思う人は一人もいないはずであります。で、しかしこのことが実は大事なのだということであります。ユダを特定していない。私どももまた人もですね、ユダってなんと悪いやつだと一切をユダのせいにしてしまいかねない。自分には関係ないこととして相手を裁きかねない。ユダを裁きかねない。そういうものになってしまうわけです。しかし主イエスは、主ユダの名を挙げはしなかった。それは逆に言うとですね、名前を特定しないということは、そのことによって主ユダを主自らが裁こうとはしなかったということを意味しているのです。私どもは誰かの名前を挙げるときに、その人を裁いているんです、すでに。まさに、あなたでしょ？ここにはもう裁きのニュアンスがあるということです。イエス様は、誰かを知っている、ユダであることを知っているんですけれども名前を挙げない。それはどうしてか。ユダを裁くつもりがないからです。名を挙げないというのは、裁くことを目的としていないからこそ名を挙げないのです。皆さんは日常生活でどうでしょうか。何か悪いことがあったら名前が飛び交いませんか。あなたでしょって名前を言わなくても人物の特定する言葉が飛び交っているはずです。それがですね、私どもの日常なんですね。で、そういうことを思いますと、ここでイエス様が名前を挙げていないっていうのは、 ユダの裁きをご自分が直接に下そうということをしておられないということが一つ。そしてそのことによってですね、人々はユダにある思いが、一人ユダではなく自分たちの片隅にある思いであることをそこに思い起こさせようとしている。この二つの点を私どもはここで知らなければならないかと思うのであります。名を挙げれば自分とは関係なくなるでしょう。しかし名を挙げないことで弟子たちはまさか自分ではないでしょうね、心を痛めつつそう思わざるを得なかったのであります。そしてまさに心の隅に、私どもの心の隅に実はそういう思いが潜むということをこの御言葉は示しているのであります。主イエスを引き渡そうとするその行為が、この世の権力に引き渡そうとするその行為が、全く私どもと関係のない行為として私どもが受け止めるときに、それは主イエスが何のために十字架につかれたかということを実は薄めてしまう、ぼやかしてしまうことになりかねない、そのことをですね、改めて覚えてよいのだと言っていいのであります。あいつが悪いんだ、自分とは関係ないのだ、そういうふうにはしないで、自らのこととして心を痛め、自らを顧みるということの大切さを私どもはここで示されていると言っていいかと思います。この主の言葉は、名前を挙げないで言われていることによって、主のこの言葉は私どもが、いや、これを聞く者たちが、弟子たちが自らを顧みる機会を与えておられるということを覚えていいでしょう。ユダということを特定し、そういうユダのせいにして自ら関係ないというふうに、そういうふうに生きるのではなく、主の言葉が自分に与えられた言葉として自らを顧みる大切な言葉として受け止めることを、主イエスはそこに望んでいてくださる、そういうふうにしていてくださるということを私どもは覚えてよいかと思います。自らを顧みて心を痛めるということは大切です。自らを顧みて心を痛めるということは心ある人間のなすことだからです。心ないものは自らに痛むことはありません。自らを顧みてですね、自らに痛むということはしません。そういう意味で本当の意味で心あるもの、人としての思いを持つ、そういう人が自らを顧みて自らを痛むことができるのです。そこにこそ人としての本当の意味での優しさがあるということで、優しさは他を思いやることではありません。優しさは自らを痛むことであります。そこにこそ本当の優しさがあるということであります。で、実はですね、他をかわいそうだと思うと上から下の目線ということは起こりかねないんです。で、そういうですね、そこには上から下の目線というのはやってあげるという感覚になってしまう、それを方針を言っても非常に危ない感覚。そこでその人のために自ら心を痛むという時に上から目線ではなくなる、要するに本当に痛めるという人が優しい人、そして本当に痛めるということでこそですね、人をですね、まさに人に仕えることのできる人ということなのであります。ですから自らに痛めることなくして、自ら痛むことなくして実は人に仕える、人のにまさに人のために尽くすということはできない、それはそういう思いではなくて奉仕が第一だとか、あるいはこういうことが人間としてあるべき姿だと思ってやると実は上から目線になってしまうのだということを覚えなければならないかと思います。もちろんそんな人道的な話をするつもりではありませんので、もっと大事なことはこの後に語りますから、もっと大事なことがあるのであります。 そういう意味で主イエスの言葉と、この言葉に私ども自身もまさに顧みてみなければなりません。この世に明け渡す、この世の価値観を基準にして主イエスを見る、それはまさに主イエスに対応していく、それは私どもの思いにないわけではないからであります。手術の礼拝とは何でしょうか。手術の礼拝とは十字架に死に、そして三日目によみがえったよみがえりのキリストをあがめることです。よみがえりのキリストをまさに礼拝することなのであります。そこではまさに罪のあがないとなり死に勝利してくださったその主イエスキリストを褒めたたえる、それが主の日の礼拝であります。今日の礼拝はそういう礼拝なのです。そういう礼拝の時に私どもはこの世の価値観にへつらって、そしてこの世のまさにさまざまなしがらみに苛まれて主をもし顧みることがないとすれば、それはまさしくユダのようにこの世の価値観に主を委ねることになりかねない、いやなっているということを忘れてはならないかと思うのであります。実は主イエスはこの世のそういう自分たちの価値観、主をまさにですね、主に対してそういう自分たちの優位を保とうとするこの世の在り方のためにその贖いとして十字架につくのでありますけれども、その罪の重さを私どもはまさに知らなければならないというふうに言っていいのであります。私どもはそのことに傷んでいるかどうかということがここで問題です。私は礼拝の準備のために奉仕をしてくださる方々と朝祈ります。です、どういう祈りをするかということですけれども、来れない人たちのために祈ります。来れない人たちのために来られるようにというふうには祈りません。来れない人たちがそのことを痛めるようにと、心を痛むようにと祈るのです。自ら痛むことなくしてどうして集うことを熱望し、集えることを喜びとすることができるでしょうか。安易に来れるようになるようにというふうに祈ることが本当にその人のためでしょうか。そうではないと思うからです。自ら痛むその人こそ礼拝につながることを喜べるのですし、本当に感謝にあふれることができるということであります。大切なのは出れないとすれば、その出れないことを痛むことです。出れないことを悲しむことです。それなくして本当の意味で恵みを恵みとして感じることはできないのだということを覚えなければならないかと思います。で、まあ、そんな祈りをするのは私の教会では、私というか愛宕町教会では私だけなので、誰もそんなことしない。みんなもっと心優しいのか心冷たいのか分かりませんけれども、あ、また来れるようにって優しくお祈りするんですね。無責任にお祈りしているって言った方がいいのかもしれませんが、そういう祈りの仕方でいいのかどうかということは、心を痛めるということの大切さを思うときに私どもはもう一度考え直してよいのではないかと思うのであります。この世の価値観やこの世の在り方を優先してしまう、それが主を売り渡す根底にあることだと思うときに、私どももこのユダの在り方と無関係ではない。私どももまた時としてこの世のお付き合いやこの世の出来事を優先させてしまう、そういう愚かさを、まさに弱さを、どうしようもなさを持っているのだということを覚えてよいかと思います。私どもはユダと無関係ではないのです。私どももまたいつでもユダとなり得る、心の淵にユダのような思いを持つものでしかないということを覚えたい。 そのことを覚えるということを私どもは大切なのです。イエスはそのことを知っておられるからです。私どもが真実に自らの力で主イエスに従いきれるものではない。真実と言いつつもまさにですね、忠実なものでありえないことを知っておられる。主イエスを心ならずも裏切らざるを得ない。そういう私どもであることを知っておられるのであります。そういう意味で、主への裏切り、それはまさか私のことではないでしょうねと、私のことと思うその大切さを私どもはここで覚えてよいのであります。私のことであるという、その痛む心こそ実はまさに神の恵みにふさわしいと言ってよいかと思います。神の愛の出来事に触れるにふさわしいのであります。主イエスは心を痛むその人をご自身の交わりに預かるものとしていてくださるからであります。聖餐に預かったのは心を痛んでいるその弟子たちが預かっているのです。裏切る者もあり、心を痛めている者もある。それらの者がこの主の聖餐に交わりに食事に預かっているのであります。で、ここで大切なことは、心を痛めるということは、自らを顧みるということは、自らを責めることであるということを意味していないということ。私どもはここでもですね、錯覚するんです。ここにですね、自分本位な心の痛め方をするんですね。これなかなか難しい。責められる、心を責められればですね、人間っていうのはですね、非常にですね、意地悪ですから、誰かがですね、弱り果てて、自分のせいかなっていうとですね、心、優しい人はそんなことないよって言うんですけど、意地悪な人がいますね。そうだ、お前が悪いんだから、お前悔い改めなければならないって塩を塗るような人も出てくるわけです。で、要するにですね、そこでですね、心を痛め自らが責められる思いを持つ、自らを変えみるということは大事なのですけれども、自らを責めるということを主イエスはですね、そこに求めておられないということを知らなければなりません。それがですね、実はこの後のところです。12人のうちの1人で私と一緒に鉢に手を食べ物を浸しているものがそれだと言っておりまして、この言葉はですね、ユダを特定しているんじゃないんですね。食事っていうのは誰もが同じ汁にパンをつけて食べているんです。だから12人全部がそうです。で、問題はですね、ここにその特定していないっていうことがそこにもあるんですから、この最後のところ、だが人の子を裏切る者、その人は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かったと言っている点です。これは呪っていないということです。あなたは死ねと言ってない。あなたはこの罪のゆえに死ぬ、滅びるとは言っていないんです。そのまさにユダがですね、その責任を負わなければならないことは言いますけれども、そのユダを私は責めようというのではない。そのユダのために嘆いていてくださるんです。生まれてこなかった方がよかったと嘆いていてくださる。言葉を変えて言うと、このユダのために主イエスが心を痛めておられるということです。これは裁きの言葉ではありません。主がユダのために心を痛めておられる、そういう主の在り方が示されている。あなたのためにはその方が良かったね、そういうほどまでに心を痛めていてくださる主イエスがそこにいてくださるということを覚えて良いのであります。呪い、滅ぼすというのではない、裁こうというのではない。そこでそういうまさに罪でしかないもののために心を痛めていてくださる主イエスがおられるということを 私どもがここに示されているのであります。主の嘆きの言葉、それほどまでに深くユダを愛しておられるということを私どもは知らなければなりません。で、このことが私どもに示されている内容です。それはどういうことか。主イエスの言葉に心を痛めるもののこと、まさに裏切り者でしかないかもしれない、いやそうなんだろう、しかしそういう裏切るしかないもののために主が心を痛めてくださっているということが慰めであり救いなのです。私どもが心を痛めるときに覚えてよいのです。心を痛め、そして自らを責めざるを得ない、そういう私どものために主ご自身が心を痛んでいてください。主ご自身がまさに悲しんでいてくださるということがあるということをここで知らなければならないということであります。ですから心を痛むとき、悲しむときに覚えなければなりません。自分のせいとして自分を裁くのではない。そうすれば自分を追い詰めて自ら死ななければならないということも起こりかねない。そうではない、そうではなく、まさに心を痛め悲しんでいるこの私のために主が心を痛め悲しんでいてくださる、そこに私どもの慰めがある、こういう私どもをなお慈しみを愛していてくださる主がおられるということを私どもが覚えることができるということであります。そういう意味でですね、まさにユダのために嘆かれている主イエス、私どものためにも、まさか私ではないでしょうね、いや私もそんな思いはありますという私どものために、そうやって心痛む私どものために、私どもに勝って心痛めておられるのだということを覚えてよいかと思うのです。その主こそが私どもの慰め、私どもに勝って心を痛めてくださるその主であるからこそ私どもの救いとなるのだということを覚えてよいかと思います。で、このことがまさに語られる、そして食事へと行くのです。自らを顧みるということがあって、そして生産の意味がこれから解かれていくということです。で、この順序は私どもは生産式をするときに思い起こしていい、生産に預かることによってですね、悔い改めようっていう、生産に預かってから悔い改めようって、自らを顧みなさいということをその生産のときに言っているかどうかです。そうではないのです。生産に預かるときにですね、ふさわしくないままでパンを食し、杯に預かるものは主の血と体と犯すのであるというふうに言われるのです。要するに悔い改めが求められた上で生産に預かっているわけです。そうするとここでの構造もまたそういうふうになっているということを覚えてよいかと思うのです。私どもは自らを顧みて自らに傷んでいるところで、だから生産に預かれないのではないのです。そうではなく、自らを変えるんだ。あの聖書の言葉、あの言葉を聞くときに、私どもは自分たちがふさわしくないままと言われたら、ふさわしくないでしょうって、開き直って言いかねないような聖書の箇所。いや、そうではない。そうではなくて、まさに振り返ったときに痛まざるを得ない。まさに主の恵みにふさわしくなかった自分のことを痛まざるを得ないのです。そういう痛まざるを得ない私どものためにこそ生産がある。痛まざるを得ない、その私どもの嘆き悲しみを知っていてくださるからこその十字架であった。そのことを思うときに、まさに自らを顧み心を痛む者として生産に預かるという恵みの出来事の深さ、豊かさを私どもはそこで知ってよいということであります。そうであれば、この順序は大事です。主の言葉に自らを顧み、そして主の言葉に自らを顧みな者たちが改めて主の生産、主のその食事の意味についてそこに時聞かされているという意味は大事だと言ってよいのであります。そういう意味では 言葉を変えて言うと、生産の時にですね、あの生産の序から始まってですね、このふさわしくないままでって言われている時に、すでに食事が始まっている、主の生産の恵みの出来事はそこに始まっているということを覚えつつ、その主の恵みに預かれれば幸いだというふうに言っていいだろうと思います。まず顧みることを主は御言葉を持ってそこに示していてくださるのです。そして顧みつつ、ああやはりふさわしくないなと思う、その痛みの中で、いやこの痛む私のために痛んでいてくださる主がそこにいる、いやここにおられて、その主が私どものまさに贖いであってくださる、それ以外に私どもの望みはないのだということを改めて深く覚えられるのは幸いなことだと言っていいかと思います。改めて私どもはまさに私どもが痛み悲しむとき、主ご自身が痛みと悲しみを持って私どもと共にあってくださる、その恵みの豊かさを覚えたいと思います。だからこそ私どもは生産に預かることが愛おしいといいますか、親しいのでありますし、預かるざるを得ない、それなくしては済まされないという、そういう恵みの出来事がそこにあるということを覚えられたい、覚えたいと思うのであります。第1週の時にこの聖書の箇所が当たってればよかったんですが、まあ、また2週先になったら忘れていることでしょうけど、大切な生産 の悔い改めの痛みを持って生産に預かるということの豊かさを共に生産ごとに覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、何ということでしょうか。ユダのために嘆き痛み悲しんでいてくださる主イエスがおられます。しかもそのユダの名を挙げないで名を痛んでくださいました。それはまたユダのようにあなたをないがしろにする、そういう思いを持っている私ども、時としてそういう行動に出る私どものために嘆き悲しんでいる主イエスでもあることを思います。私どもがまさにそういうものであると気づいて嘆くとき、心を痛めるとき、ああ実はこの私のために主ご自身が痛み悲しんでいてくださったのだということを気づき、その主こそ私のうちの救い、贖いと鮮やかに思うものとさせてください。私どもが心を痛めるごとに、まさにあなたがそれ以上に私どもを心のために心を痛め、そこにおいてなお私どもがあなたの愛に貫かれているということを覚えるものとさせてください。あなたの豊かな慈しみ、憐れみを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。
ご一緒になりまして賛美歌2編